はい、それではこんにちは。初めてお目にかかる方もいるかもしれません。カルバイチャペル西東京の牧師のおっさんとです。よろしくお願いします。今回はロゴスと西東京一緒に去年に引き続き合同で収容会できること感謝します。で、今日はちょっと西東京市の人少ないんですけども、明日、あと7名今夜1名やってきます。楽しい時になればなと思います。で、今お配りした、チラシがあるんですけども、このパンフレットがあるんですけども、最初のページのところに名前を書くところがあります。で、名前でもいいし、自分のなんか自分で見て分かるように、まあ名前がいいかもしれませんね。それともう一つ、一番最後のページに今回この収容会に参加した人の名前を書きました。ですから、あの人の名前何だったかなってこう分からないときは、ここから探せば大体思い出すかなと思うんですね。なんか参考にしていただければなと思います。で、今からセッションを始める前に簡単にガイダンス、案内いたします。で、最初の、1ページ目めくったところにプログラムがあるので見てください。で、なおこのしおりページ数があるんですけども、後ろの方かなり適当なのですいません、やってるうちにだんだんページ数が分からなくなってきまして、適当になってますので、はい。で、まずほんならこの簡単にしおりの案内がどういうふうになっているかといいますと、まずこのプログラムを見て、セッションが全部で4回あります。そして、この黄緑色に、すいません、ブルーになっているところがセッション1で、今夜がセッション2、それで明くる日ですね、それから午前中にセッションが3があります。そして午後に礼拝があって、夜にセッションが4、すいません、5回ありますね。それから月曜日にセッション5というふうになっています。で、聖書箇所はマタイの福音書の5章から7章まで、三条の水訓と言われるのをテーマにしています。まだ内容についてはまた詳しく取り扱います。そしてセッション、次、ずっとめくってセッション1というところをめくっていただきたいんですね。で、このしおりの構造なんですけども、セッション1をめくったら次にもう一回セッション1というのがあるんですね。で、最初のページはディスカッション、これでだいたい30分ぐらい使って各テーブルで意見の交換をします。そして、次のページめくったところで、ここで簡単に、30分以内ぐらいの、メッセージおすすめがあります。御言葉からの解説があります。そして次またセッション2、ディスカッションしてお言葉というふうになっています。そしてその次セッション3、またメッセージ、そしてメモっていうのがあるんですけども、実はまた案内しますけども、朝の7時ぐらいに朝デボーションというのをお部屋の方でやります。どこの部屋でやるかは案内します。男性の一つの部屋でやります。で、起きれなかったり参加はもちろん自由なんですね。で、7時にそこに集まって、だいたい賛美とおすすめで、30分ぐらいで、最初の日曜日の朝を中島さんにお願いして、月曜日の朝を星野さんにお願いしています。で、毎年収容会が終わるとセッションのことは覚えてないのに朝デモのことは覚えてると。で、いつもそうなんですよね。プレッシャーかけたりしてそんなことないんだけど、なんか朝っていいんですよね。なんかぜひ起きて参加してくださいということでね。で、部屋割りは後で、このセッションがだいたい4時過ぎに終わりますので、その時に畑中さんいるかな、畑中さん部屋割りでいいかな、まだもらってない、紙もらってないかな、部屋のリストがあるので、もちろん女性が8人部屋と4人部屋で、男性が8人部屋、8人部屋なんで、とりあえず今そうなんで、で、詳しいことは畑中さんに、で、僕のようにいびきがうるさい人、あの人の横は嫌やという人は逃げるとかね。で、部屋がいいんですよ。上と下とになってるので、また後で見ていただいたらいいんですけども、2階になってるんですね、一つの部屋が。だから、こううるさい人はもう上に寝かすとかね、それとか夜例えばお話ししたい人は上にいるとかね、そういう感じにされたらいいのかなと思う。また部屋のことに関しては後でしましょう。で、今からの案内なんですけど、今から何をするかというと、今からディスカッションをするんですけども、いくつかの最初にあたり注意というか、案内があります。まず、この リトリートをした時に毎年思うことなんですけども、あの教会の礼拝もそうなんですけど、こういうものって楽しい時じゃないですか。でも実は霊的なことをやってるので、まあ霊的な言い方をすると戦ってるんです。実は霊的な戦いをしてるんですね。実はだからいろんなと思うようなことが起こります。例えばあの体調崩したり、それから来てない家族から急に電話があったりとかあります。それからちょっとしたディスカッションの何気ない一言が非常にムカついたり、なんでそんなこと言われないかな、私そんな意味で言ったんじゃないのに、というようなことが起こります。だから起こる前に言っといた方がいいと思うんです。でもその時にそれをやっぱり信仰的に受けたいと思うんですね。でどうしてもこうあの心配だったりした時には、あの明石さんとか私とかね、まあ、中島さんとか星野さんとかのところにあの祈ってもらうということは大事かなと思います。物をなくしたり何かのことが非常に心配になったりしたら、ぜひ来てくれて一緒に祈ろうと思うんですね。あの初めにそれをお願いします。それからディスカッションをするんですけど、例えばあのこれからセッション1のところをディスカッションしますね。そのグループで、でそのグループに一応、まあ、あのリーダーというか担当者を一応つけといて、あのその担当者の方が中心にあの例えばテーマ1を話してれば、次2に行きますよっていう時もあのなかなか行けなかったりするんですね。どっかでこう行くようにしていただくように案内します。例えばこの1回目だと1から4まであるんですけども、4まで時間がないかもしれないんですね。だから別に無理して4まで行かなくてもいいです。もし非常に燃えたとこの2のとこで、それはそのまま行ってもいいかなと思います。で約束ごとは1人の人ができれば3分以上話し続けないと。時々あの30分ぐらい話す人がいたりしてあの困るんですね。でその人にはもうあのちょっと待ってもらう。それからあの時々じゃなくて多くの場合全然関係ない話をする人というのがいるんですね。でそれはまあ3分以内までは我慢して聞くということもいいんじゃないかなと思うんですね、はい、ただしリーダーがその焼き鳥屋の話も絶対関係ないと、どう考えても関係ないと、山本さんその焼き鳥屋の話はまた夜にしましょうって言って止めていただくというのもありかなとは思いますけども、まああの聞いてあげる。それからもう一つディスカッションテーマはあくまでもディスカッションの、あのテーマなんですね。だからあまり熱くなって賛否両論になってしまわないというんですかね、あの単なるテーマなんですよ。ですからあのそれであのもうこんな教会二度と来ないとか言ってあのならないもうサントさんがあんなディスカッションネタ書いたからって、後で赤井さんがもうあれはやめてほしいってなったら困りますので、 あくまでもあの三条の水君を思い巡らすためのテーマだということですね。で今回三条の水君と教会というのをつけたんですね。でまあもちろんあの明石さんと打ち合わせはしてますけど、そんなに綿密に打ち合わせしたわけじゃないので、多分明石さんとかのメッセージの中からも何かこの三条の水君が私たちのこう単なる教えじゃなくて群れをこう祝福したり導いたりするものであってほしいなとこう思うのでね、そういうのもちょっとこう気にしながら見たらいいかなと思います。